かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに。
ええ、
新年度、
はい、
ちゃんと
ほう
春の番組改編を乗り切って、
ええ、
新年度に突入してしまいましたよ林田さん。
とりあえず半年は安泰かい。
10月まではね。
10月まではね、
なんとかね。
ええ
ええ、でもラジオを聴く皆さん、うん、油断しちゃダメですよ。
本当だ、
ね、最寄りの放送局ね、うんうん、今お聞きの放送局に、うん、聞かせられないラジオって本当に面白い番組だな、ずっと聞きたいなとか、なんか長崎で面白い番組がやってるらしいですよ、ぜひネットしてほしいなっていうね、はがきとかメールを送ると僕はいいと思います。
我々としては嘆願書と呼びたいぐらいですけどね。
嘆願書って書いてもいいです
送りつけてあげてください
というわけで、
はい
はい、予想いも特に新しくもありません
が全然変わってませんね、やってることも内容も
新年度も頑張ってまいりたいと思います。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
聞かラジさんインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。林田さん、
はい、
今日は素晴らしいゲストの方をお迎えしました。
ちょっと待って、手の汗ハンカチ拭いていい？
どうぞ。
あ、拭いた拭いた。
はい、手に汗握っている、
ちょっと額の汗もね、
いろんな汗を、脇とか、
もういろんなとこからいろんなものが出てるから、
はい、背中とか大丈夫
です。気をつける、気をつける。
いろんなもの何が出てるの今日はちょっとやめてよ。
ごめん。
素敵な女性ゲスト。
女性なんだよね。
あれ珍しいですよね、女性のゲストってね。
そうね、
はい、ではご紹介しましょう、
はい、
漫画家のサーさんです。お座りください。
今、はい、おかけいただいてるんです。
こんにちは、
まあ、こんにちは、
あら、お綺麗な方でね
いや
いつもお世話になっております。
お世話になっております。
ツイッターで話しかけてくださったり、キカラジさん育成計画に可愛らしいキカラジさんの絵をいつも描いてくださってる
、はい、
ご本人もこんなに素敵な方だったんです。
いやいや、はい、
もう想像通りでしたね。
あ、さすが林田さんのイマジネーションは。
美しい方だろうと本当に思っておりました。
そう、
私ももう目を合わせられない、眩しすぎて、
まあ、横に座ってますからね。
そうなんです、
真横ですので目を合わせるのも大変ですが、
また違う汗が出てきましたが、もう大変大変。
今沢さんが見つめてましたよ、横が。
うわー、目が合っちゃった。どうしましょうか、照れますね。
我々だけが妙にはしゃいでおりますけれども、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
プロの漫画家さんなんですね、
はい、プロフィールをご紹介いたしますと、沢、はい、さんは、うん、ウィキペディアに載ってました。日本の女性漫画家。そうでしょう、日本の方だと思いました
そこからですか
SAA と書いて沢さんです。北海道出身、可愛らしいと思ったら元メイド喫茶店員のご経験があられるそうで。あ、そうなんですか。
はい、
北海道の方で。
あ、東京に上京してきて秋葉原で少々。
あ、そうですか。ちょっと待ってください。今我々がお店に入ってきたとします。なんと声をかけるか、ちょっと言っていただいてもよろしいでしょうか。
でも全然普通のお店だったので、そういう、いかがわしいものでは。
我々はなんかいかがわしいものを想像しすぎてる。邪念がこう渦巻いてるね。いけないね。
メイド喫茶って私行ったことないんです
けど。僕もないんですよ。
なんか入ったらなんか声をかけていただけるのかなと思ったんですけれども。
そこは別に、
ね、入ったら、まあ、いらっしゃいませのお店だったので、はい、
なんだ。
なんでがっかりしてんだよ。何がっかりしてんだよ。すごい勢いでがっかりしてるね。
いらっしゃいませと、
はい、いらっしゃいませ。あ、でも形はちょっとやっぱりメイドの。
はい、服はもうメイド服で、もう森かおるさんの漫画に出てくる感じの。はい、
ただあの特にあのセリフ的なものは決まっていないという。
はい、
あ、そう、あ、そういうお店もあるんですね。
フリルがこう結構ついた感じ。
はい、結構レースが大変な量の。
大変です。、
はい、
そうですか。
あ、じゃあそういう店は入りやすいよね。
我々も入りやすいですよ。
そういうこういろんな妄想っていうのはパワーを使うから、うん、そういうパワーを使わなくて、あ、可愛らしいメイド服の女性がいらっしゃるんだなっていう、そういう店だと入りやすいよね。
なるほど、
ええ、
今度教えてくださいね、どの店かね。、
はい、
あの
行くんですか。
いや、上京した時にね。
そうね、
視察にちょっと伺いたいと思います。
勉強のためにね。
サーさんご自身のホームページによりますと、自己紹介、可愛い服の可愛い女の子が不自然な感じで際どい事態に陥る漫画とか書いてますという自己紹介でございます。
はい、
その通りでよろしいです
か。その通りでございます。はい、
そして今、
はい、
一押しの、
うん、
一押しの単行本がスタジオにも、
はい、あ、可愛い、
ね、持ってきてくださいました。もちろん私も購入済みですが、はい、お家にあります。スイートメタモ、今年出版されたばかりの単行本ですよね。
はいはい、
どんな内容なんですか。
どこから話せばいいのかな。あの女子高生がちょっと冴えない感じの人なんですけど、
まあ、ひょんなことから、
うん、ひょんなことから
可愛、はい、いちっちゃい女の子になっちゃうんですよね。
はい、
それが全世界の妹系魔法少女に大変身、
はい、
そしていやいやこう戦わなければいけないような立場に追い込まれてしまう、
はい、
その可愛い姿のまま、
うん、
という全世界の男子待望の
です。全世界ですね。帯にも全世界の妹系コスプレ魔法少女というね、バニー、スクミズ、スクミズってのはスクール水着の略ですか。
はい、そうです。
あら、シマパン、シマパン、あら、
はい、
あら、これが際どい事態の一環ですか。はい、あら、素敵でございます。
もちろん全年齢の方に読んでいただける健全なコミックスでございます。
全世界の人たちにね、
はい、大丈夫、
届けたい、
大丈夫です。はい、
はい、
他にもですね、プリンセスコンチェルト、メイドカフェ、ブロッサム、晴れ時々お天気雨などなど著作多数の漫画家さんでいらっしゃいまして、ロート製薬、花粉に負けるなアルガードキャンペーン、イメージキャラクターイラストも手掛けていらっしゃいます、
ね、
はい、
ご活躍な方でございます。
連載多いですね。
いや、でもそれぞれ短いので結構駆け抜けてきた感じになってます。
そうですか。
時代を駆け抜けてきた方でございます。
うわ、駆け抜けて長崎まで。
長崎まで、
わざわざ。
そうなんです。あのツイッターでね、今長崎に旅行に来てますとつぶやいてしまったもんですから。
つぶやいてしまいましたか、網にかかりましたか、この男の。ま
あ、もちろん私はですね、あ、じゃあ来るでしょ、一スタニ
ー
みたいな。
なんで決めてかかるんだよ。長崎にね、
長崎
いらっしゃったもう、キカラジメイトの皆さんはね、逃しませんからね。
逃しませんからね、ようこそ来てくださいました。
はい、はい、わざわざお邪魔しております。
長崎はあの何回か来られたことあるんですか。
いえ、初めてです。
あら、そうですか。はい、あの どうですか、長崎の印象は。
なんか和洋折衷な感じがすごいツボって、はい、建物見ててずっと写真撮ってました。
そうですか。
はい、
北海道もでも小樽とかそういう雰囲気があったりするんじゃないですか。
あ、北海道のご出身でね。
そうですね。でもあんまりその辺は行かないで、札幌の人なので。
あ、札幌の割と都会の方なんですか。
はい、田舎の方で本当何もないところなので。結構建物見るとわーってときめいちゃう感じです。
あ、意外と建物がお好きで。
はい。
へー、まあ、和洋という、ね、ことですけど、あの中国もね、結構長崎は昔から関連があって、あ、はい、あの和歌乱文化なんてね、言ったりしますね。
はい、和は日本の和で、
はい、あ、和は
中華の和、
はい、乱はオランダの乱で、はい、和歌乱文化とかね、言ったりしますけれどもね。
はい、なんかグラバー園でなんかそういういろんな国の衣装の人がコスプレの人だと思うんですけど、
うん、
いて写真を撮ってていいなと思いながら見てました。
貸してくれるんですよ、あの衣装。
そうそう、貸し衣装屋さんがね、はい、グラバー園の中ありますからね、
で、はい、園内で撮影とかもできるんですよ。
はい、
あら、呼んでくださったら写真撮りに行きましたよね。私たち ね
我々も衣装を借りてね、なんか海軍の兵隊さんみたいな、ね、服とかあるからね、そういうのでね、
男性用がありますからね、
カールがある写真撮ったのに、
一緒に撮ったのに、
一緒にか。やっぱり一緒だよね。そうだね、
当然ですよ、
うん、
いや本当に長崎まで来てくださってありがとうございます。
迎え入れてくださってありがとうございます。
何をおっしゃいますやら、文句解放でございます。
そうです、今日はね、まあ、ラジオ機の皆様にはね、本当申し訳ないんですが、俺の好きなエンディング特集と
言いましたね、先週ね、
告知をしていましたけど、サーさんがいらっしゃったからには、ごめんなさい、もうサーさん特集ということで、
過去何度もありましたね、そういうことがね、
ありました、と言いつつ、やっぱりちょっと伺いたいんですけれども、俺の好きなオープニング特集ずっときまして、今からというか今週から俺の好きなエンディングというテーマでいこうと思ってたんですけれども、
はい、
サーさんの私の好きなエンディングって何かあります？
セイバーマリオネット J っていうアニメの、
長崎でやってないアニメです
よ
ね。
すいません、で、エンディングなんですけど、アニメのヒロインがすごい走ってる後ろで、なんか実写の写真がこうパッパッパッパって流れていて、コスプレの人とかも混ざってて、
でそれがコスプレ外せないんですね、コスプレは、ね、
はい。でそれがすごい新鮮に映ったっていうのがあります。
あのアニメーションの制作は確か、何でしたっけ。あ、次の話題に行きましょうかね、
はいはい
は
い、
他には
、はい、他にはプリンセスチュチュっていうアニメのエンディングの曲がとても好きで、
はい、長崎ではやってなかったですよね。
はい、ね、僕ことごとくごめんなさい、存じ上げなくて申し訳ないですね、はい、すみません。
でもあの絵柄って、はい、プリンセス氏の絵柄って、
はい、
結構サーさんに通じるところがありますよね。
見ながら描いてたので多分映っちゃったんじゃないでしょうか。
あ、そういうこともあるんですね。
作風としてもともとやっぱり好きな部類なんですか。
はい、すごい好きです。
他には
他にあとお邪魔女ドレミとか、なんか
懐かしい、
こうちょっと悲しい部分みたいなのも最後の方に入ってくるので、それと合ってる曲なのですごい好きです。
はい、日朝系っていうね、長崎でも放送されている番組です。まあ他局ですけれどもね、終わった番組だからいいんじゃないでしょうか。
こうやって眺めると自分の中でなんか共通している、あ、これに針触れるんだっていうようなところって何かあります？
なんかちょっと切ないとかが混ざってる、そういう可愛いものが好きなのかもしれません。
そうですか、
はい、
林田さんにもね、ぜひ覗いていただきたいんですけど、サーさんの今覗いてるっていう言葉に反応したでしょ、ちょっぴり。
いや、してないよ別に。
サーさんの、
はい、
SAA サーさんのホームページにですね、
はい、
同人誌に発表した作品群がですね、いくつか掲載されているんですよ。結構深いというか、ちょっとこうチクッとくるような作品が多いですよね。
ちょっとああいうのをもっと書きたいとは思ってるんですけど、
それはあれですか、はい、テーマとしては少女の気持ちだったりとか、いろいろ少年の気持ちだったりとか、大人になる葛藤とかいろいろありますけど、なんか大事にしてるテーマとかってあるんですか？はい、
もう少女が好きなので、
はい、
そこを深めたいと思ってます。
少女の気持ち、
結構サーさんって絵柄がすごく可愛いので、
はいはい、
多分、まあ、いろんなスポンサーさんとか出版社からは可愛い系のお話を求められるんじゃないかなと思うんですけれども、女の子がねこうキャピキャピしたり、うん、こう困っちゃったりするような、
うん、
まあ、そういうお話も多分すごくご本人お好きだとは思うんですけど、
はい、
でも実はお書きになりたいのはちょっと児童文学系というか、
はい、
昔の少女漫画の白戦車系のね、
はい、
ちょっと暗い影がこう落ちているような、そういう漫画をお書きになりたいのかなと思ったんですが、
はい、なんかもうよく見てらっしゃるというか、なんか見抜かれてるのでドキッとしちゃったんですけど、はい、
やりました、林田さん。
いや、よかったね。
よかったです。
この沢さんの子、ちょっとこう憂いのある瞳で見つめられるとドキドキしちゃうね。
やっぱりね、
2
人 重間舞台ですよ。
二重間舞台ね。やっぱその辺が深みになっていくのかもしれないね。でもやっぱり光っていうのは影と一緒にあるからこそ両方が際立って見えてくる部分ってあるからね。
ありますよ。あの私の大好きな平井和正先生もね、影が暗ければ暗いほど光が輝くんだと。うん、闇が暗ければ暗い、まあ、サーさんの作品はそこまで暗くないんですけれども、
神という意味ではね、うん、でも僕思うんですけど、こう少女の気持ちを描いていらっしゃる男性の漫画家さんも多いじゃないですか、
はい、
でも同性として描いていて大変だったりとか違いって感じることってあります？
あんまりそういうのは感じなくて、中身男なんじゃないかという時も多々あるので、
自分の精神性が、
はい、
あ、いやでもね、それちょっと分かる気がします。っていうのは、うん、女性が可愛いと思う女の子と男性が可愛いと思う女の子ってやっぱり違うと思うんですよ、林田さんもそれを言いたかったんだと思いますけれども、
そうなんです。
でもね、サーさんの描く女の子は男から見ても可愛いんですよ、
うん、ほー、うん、あれ なんでそういう要素がこう分かるのでしょうか？ご兄弟の関係とか。
あ、兄弟もそうですけど父親も結構オタクなので、
あら、
英才教育か何かが。
オタク英才教育
若い頃から、小さい頃から英才教育、
はい、
ビッシビシと、
はい、
お父様今おいくつでいらっしゃるんですか？
55とかですか？
例えば
一世代上、
一世代上、うん、例えばどのようなご趣味が、あの本漫画でもアニメでもいいですけれども、
あの松本零士先生の話をしたと止まらない感じです。
その世代ですね
なるほど。
あの、はい、キャプテンハーロックとか四畳半物語とか、はい、その辺の、
はい、で松本先生は結構男のロマン系が多いですよ、
うん、
はい、多分そこでこう女の子の好みみたいな話に行って、それをこじらせるとこうなっちゃうみたいな。
こじらせると
よく分かんないですけど。
で松本零士先生の作品ってこう母の愛みたいなところがたくさん出てきますよね。こうなんかこうメーテルの胸の中で泣くとか、生き様みたいなものを見せる女性とかたくさんいらっしゃるじゃないですか。男目線の結構あのなんていうのかな、憧れる女性像が多いでしょ。
まあでもそれもありますけれども、ちょっとあの色っぽい系の作品も多いですよね、松本零士先生はね、
はい、
英才教育をビシッとね、
英才教育をね。
あ、なるほどね。そうか、ご兄弟がいらっしゃるのかと思ったら違うんですね。
まあどちらかというとお父さんのということですね、はい、
多分そっちだと思います。
なるほど。
結構あのさっきコスプレのところにやらい反応してましたけど、うんうん、もうちっちゃい頃からずっとやっぱりそういうアニメの格好したりとかっていうのはこだわってたんですか？
あんまりこだわってはないですけど、そこはなんか母が裁縫でこう服を作ったりする
の。そこはお母さんがビシビシと
なるほど、
あ、なるほど。
お父さんお母さん両方の、
はい、
あ、じゃあ家族でそういうのやっぱり楽しんでたんですか？
割とオタク一家ですね。
お母さんそうですか。ちなみにお母様は何系の？
は少女漫画の方が好きみたいで。少女漫画
もいろいろありますけれども、例えば
なんかテニスをやったきっかけがあの某有名漫画みたいな、
なんとかを狙えみたいな、はい、はあ、まあ、そこは隠す必要もなかったような気がしますけれども、
すいません、
なるほどね。
英才教育を受けるとこんな素敵なお嬢さんが成長するわけですよ。
お母さんがなんかこういろんなのどんなの縫ってくれたんですか？
なんか最初にすごい嬉しかったのがエスパーマミーのブローチを手作りとか。
おお、なるほど。
こうピッと飛ぶような、
はい、
あ、人体で飛ぶあれ、うん、あら欲しいね。
そうですか、
はい、
ちょうどスタジオにキカナちゃんの衣装が飾ってあるんですけれども、これどうです、これを着て東京にお帰りになったりとか。
いや帰っちゃダメでしょ。
ああ、うん、そうか。
これは萌え文としてはいかがですか？これもあのリスナーの方が作ってくださったんですよ。
なんか、うん、色の再現度がすごいですよね。
あ、そうですね、
生で見ると。
あ、生で見ると、
ああ、そっか、うん、そうですね、布の生地をね選ばないといけませんからね、ちゃんとね、
はい、僕のあの15秒間 の向こうの方にちょっとスタジオの向こうに見えてるんですけど、あのキャラクターはいかがですか？
もう全身きっちり作ってあって素晴らしいですよね。
あ、そうですか、ありがとうございます。ちなみにデザインは私が自分で
それを言ったら何バッテル
もう15秒前だね恥ずかしいな、
この辺りでコマーシャル増援
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。 聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
キカラジコラムは載ってないけどね。そろそろデンホビ編集部に船虫を大量に送っとくか。コラム救済っていうのが何を意味するのか、編集部の皆さんには体で教えとかないとね。
ではでは、船虫が届いて大騒ぎのデンホビ編集部を思い浮かべながらこの曲いってみよう。本当のもち。
みんな元気かな？それとも陰気かな？ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジック陰気。
今日はゲストに漫画家のサーさんをお迎えしています。というか長崎観光中に呼びつけてしまいまして、どうもありがとうございます。ちょっと1日メッセージを、はい、メッセージを紹介しますが、ラジオネームたちめさん、いつも楽しく拝聴させていただいています。
拝聴ですか。
拝聴です。好きなというより印象的だったエンディングになりますが、やはり年を重ねていく中で徐々に思い出し口ずさんでしまったのが元祖天才若者の 天才バカボンの春です。元祖天才バカボンの春、バカボンのパパと同い年になり、それを超えていく時のアニメファンの心情といったら
若いんだよね、41歳でしたっけ。
41歳のパパだから、ね、春だからと、ね、そういう歌詞でしたよね。立ち目さんは他にもリボンの騎士のリボンのマーチのタラリラッタラや悟空の大冒険の悟空が好き好きのメタ的な歌詞、秘密のアッコちゃんの好き好きソング、そういった洗礼を再放送で、かっこ強調かっこ閉じるで受けた世代なので、オープニングより遊べるのがエンディングだなと思っていますというね、立ち目さん、本名は小林修さん、同姓同名の監督さんとかいらっしゃるので、ラジオネーム立ち目でお送りくださいました。元月刊アウトの副編集長さんですね。
あ、そうです、はい、すごい方からこ
いや、いつも聞いてくださって、
うわー、すみません、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、テレトランさんです、
はい、
エンディングで思い出すのが、うん、ギャートルズやタイガーマスク、天才バカボンなどノリノリのノリノリのオープニングとは正反対ともいえるバラード系の楽曲です。ただ強いだけじゃない、ただ騒いでいるだけじゃないという作品のもう一つの顔が如実に現れているようで、世界観がさらに膨らみます。特にギャートルズの奴らの足音のバラードは壮大で、つい生きる意味なんかも考えてしまいますと。
確かにもう一つの顔ですよ ね、
ね、他にもたくさんのメッセージを頂戴しておりますが、
はい、
来週、
来週ね、
俺の好きなオープニング2でご紹介、エンディングか、エンディングでご紹介させていただき
たい、また掘り下げていきますから、
はい、残り時間も少なくなってきましたが、今日のゲスト、はい、漫画家のサーさん、
うん、
コミックス発売の予定があるそうで、なんというタイトルですか、
はい、晴れ時々お天気雨っていうタイトルです。
晴れ時々お天気雨、これはコンプティークに連載されていた漫画ですよね、
はい、
はい、発売はいつでしょうか。
5月10日の予定です。
はい、一部地域を除いて5月10日ということ
だ
と思います。
まだ我々一部地域ですか、
はい、まあ、長崎は5月10日に発売されるはずがないと思っておりますが、
まあ、しょうがない
ね、
買いましょう、
買いましょう、
はい、
5月10日です、晴れ時々お天気雨、はい、もう、発売に向けての準備というのは大詰めというか、
はい、もう全部終わってて、あとはいろいろチェックしてって感じです。
あ、最終段階に入っていますね、
はい、
晴れ時々お天気雨、サーさんの作品です、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。今日はいきなりスタジオに入っていただきましたけれども、何の打ち合わせもなく、
うん、
ね、どうでした。
すごい未だに緊張してるんですけど、大丈夫だったんだろうかって感じです。
大丈夫ですよ。
大丈夫です。
我々が言うのも変ですけど ね、 ね、
まあ、大体こんな番組なのでいきなりゲストの方に来ていただいて、いきなり喋っていただくという、そんな体裁なので、
実に乱暴な番組ですからね。
乱暴ですよね。よ
くないね。
よくありませんね、うん。次回はちゃんとしたいと思いますので。
今回もちゃんとしてますよ。
はい、今回もちゃんとしてますけどね。よかったらまた来てくださいね。
はい、ぜひ。はい。
はい、
ご利ず。
ちょっとこわばった顔で、ぜひとおっしゃってますが、
ね、困った顔をね、少しね、
はい。困った顔もいいもんですね、綺麗な方はね。
いけません、いけません、そんな妄想しては。
今日は漫画家のサーさんにゲストに来ていただいて、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
聞かせられないラジオ、お別れの時間です。お相手は、
林田シェイカズと、
村山仁志でした。それでは皆様、また、毎週